島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は富岡町から町内におけるイノシシなどに関する注意についてのお知らせです。イノシシなどの目撃や被害情報が寄せられております。遭遇した場合、少々の刺激でも威嚇はおろか攻撃してくることも考えられますので、一時帰宅などのために町内へ一時立ち入りする際には十分にご注意ください。富岡町から町内におけるイノシシなどに関する注意についてのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りします。今回は一般財団法人地域活性化センターの第20回ふるさとイベント大賞で最優秀賞に選ばれた会津若松市の会津住楽について、サムライシティプロジェクト実行委員会実行委員長の岸俊恵さんにお話を伺っています。
岸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、でこの度、会津住楽が、ふるさとイベント大賞の最優秀賞を受賞されたということで、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、このふるさとイベント大賞っていうのはどういったものなんですか？
はい、こちらはですね、日本各地で、地域を愛し地域のために、行っているイベントを全国各地に、発信紹介することで、個性豊かな地域社会を実現する大きな力となることを目的として開催している、賞だそうでございます。
全国的なイベントの中から最優秀賞を受賞されたということで、本当大変嬉しいですよね。
そうなんです。まさかね、3年目でいただけるとは思っていなかったんですが、なんとびっくり、全国から140のイベントが、応募された中で、受賞させていただきました。
は
い、
中にはこの伝統的なイベントとかもあったりする中で、はい、この会津住楽が。
そうなんです。実は第7回の時に、日本松の松明さんが、優秀賞ということで受賞されているので、福島県としては2例目ということになりますね。は
い、一番上の賞が、大賞ということで、その一つ下にはなってしまいますが、最優秀賞ということですね。
そうです。はい。
はい、で、このイベント大賞の表彰式が、この3月の2日に、行われたということだったんですけども、こちらには岸さんが。
行ってまいりました。甲冑着て。
甲冑着て。
行ってまいりました。
はい。甲冑というと、その、蒲生氏郷、この会津住楽の元になった、楽市。
楽座。それを発展させたのが住楽です。
ですもんね。はい。はい、で、その蒲生氏郷公が身につけていた甲冑というのがあるんですよね。
は
い、
そうです。私どもでは塩ビ型の兜を再現させていただきました。レプリカ、もちろんレプリカなんですけど、塩ビ型の兜ってマジンガー Z、わかりますよね。
わかりますね。
あれのモデルになっているんです。はい。
表彰式がすごく目立ったんじゃないですか。
おかげさまで、いろんな人にジロジロ見れました。
そういった意味でも、ある意味 PR になって、
なりましたね。はい。
はい。 わかりました、はい、じゃあのこの気になる会津住楽あの、はい、まだあのご存知ない方もいらっしゃると思うんですけども、はい、この会津住楽というものはあのどういったものなんですか。
はい、幕末で名高い会津なんですが、はい、会津には幕末に負けず劣らず、魅力がたくさんありまして、その中の一つが、蒲生氏郷の時代、実は彼キリシタン大名でイタリア人の家臣を携えて、うん、南蛮文化がこの会津町に花開いていた、うん、そして今の会津の、伝統工芸品です、産業ですね、文化の、礎となっているのは蒲生氏郷の時代からということにもなっているんです。
うん、なるほど。
あのその蒲生氏郷すごくあの偉業を成し遂げられた方なんですが、はい、どうしても会津というと幕末の方が目立ってしまって、今まで歴史の中でちょっとの隅っこの方にいたような感があったんですね。あったんですけど、東日本大震災を受けて、風評被害というちょっと寂しい風が会津の町に吹き荒れる中で、八重の桜で一度脚光を浴びることになりましたよね、はい、あの年にやっぱり会津幕末なんだね、幕末だけなんだねって終わるのではなくって、あ、会津ってこんなところもあったんだ、こんな会津みたいな山の町の、ね、田舎の中に南蛮文化なんてあったんだっていうことを一度振り返って、思い出していただければ、また会津の新しい魅力を発信することができるんじゃないかなと。そしてまたね、また会津に行こうよ、願わくば会津って住んでみたい街だねって言われるようになれればいいなという願いを込めて、開催させていただいたのが会津集落です。
はい、あの具体的にはどういったあのお店というかあのまあ、ブースというかっていうのがあったんですか。
はい、大きくはですね、食楽、商楽、享楽という3つのコーナーがございます。コーナーというとちょっとカタカナだけどね、食楽は多分想像できる食事、
ね、
食べるものですよね、はい、享楽楽しむもの、商楽匠の技ということで伝統工芸の方になるんですが、食楽400年前に食べられていたもの、400年前の伝統が今も息づいてこんな風に変わったものというものをベースに、提供させていただいておりますので、いわゆるお祭りでよく見る焼きそばとか、はい、クレープとか普通のね、あのああいう屋台は一個もございません。
なるほど、はい、昔から親しまれている食っていうのが、
はいはい、クレープでも実は米粉を使っていたりとか、いろいろあの出店されている方が工夫を凝らしてくださってますので、実は昔肉も食べられてはいたんですよ、チーズも食べられていたんですよ、ビールも飲んでたんですよって調べないと分かんないですよね、っていうのを本当昔こういうことがあったんですよっていうことを体感していただく、一番分かりやすく体感していただくのは食の部分なのかなということで、はい、今回も特に食にはこだわって、出させていただいてます。
なるほど、はいはい、その他楽しめるブースとか、まあ、あいつには伝統工芸品ってもたくさんありますもんね、
はい、そうですね、あの漆器をはじめろうそくですとかいろんなものがありますので、その良さをもう一度見ていただきたいということと、今回ちょっと展示できるかな、蒲生氏郷の時代に、作った漆器の器というものも再現して見ておりますので、それも展示できれば昔と今の違いであったりとか、会津の塗り物昔もこんなに素晴らしかったんだなっていうことを実感していただけるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど、はい、わかりました。あのこれからですと、あのいつあの開催予定されてるんですか。
ありがとうございます、はい、4月の16日からゴールデンウィーク終わりまで毎週土曜日、はい、日曜日、祝日開催させていただきます、はい、4月16日初っ端ですので、多分この頃桜も満開のはずでございますので、
そうですよ、ね、
なんとこの日は夜まで、はい、8時まで開催をさせていただきますので、ゆっくりとお楽しみいただければなというふうに思ってます、
はい、あのまあ、会場も鶴ヶ城公園ということですので、はいはい、とても桜も有名ですからね、
はいはい、
合わせてこちらの方も楽しんでいただければと思います、
はい
はいはい、ありがとうございます、今日お話をお伺いしましたのはサムライシティプロジェクト実行委員会実行委員長の岸俊恵さんでした、岸さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どこまで 60年以上という伝統と歴史に新領域の安全性を手に入れ、今ここに極まる。地球上のあらゆる道で信頼され続けるために、自らを超えていく、ニューランドクルーザー誕生、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。